ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはスケと、
はい、スノーです。
はい、今年も
はい
年末まで、はい、なんとかこの番組持ちました皆さんのおかげです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
存続危機を何回乗り越えてきたか、
うん、
その度に結局催促しつつ、皆さんからメールいただくので、
はい、
なかなかやめられない番組今年もなんだかんだ年末まで来てしまいましたが、
はい、
まあ、いよいよ今年最後の配信ということなので、
はい、
今週は今年1年を振り返って、はい、バックナンバーページを見ながら、
はい、
どんな年だったかみたいなお話をしていこうと思いますが、
はい、
まあ、ざっと近況を言うと、風邪ひいたのがようやく治りつつあり、
ああよかったですね、はい、
神さんは帰省し、
ああ
娘も帰省し、
はい、
やり放題な感じなはずなんですけど、
はい、
急にいろんな仕事が細かいところがいっぱい出てきて、新しい仕事が入ったとかそういうのだったらいいんですけどね、うん、なんか今までのちょっとした直しとか、お金にならずただ時間がかかるみたいな、そんなのがいっぱい来ちゃって何もできないかもという感じでございますが、
はい、
まあ、そんな年末を迎えようとしている、現在収録が12月28日の2時4分に収録しております。
はい、
そのお届けする今年の1年振り返り、
はい、ましょう。
いきたいと思います。
はい、
まずは1月2日が今年の最初の配信でございました。195杯、
はい、
新年だけど去年を振り返るって、
はい、
そんなことやってたの。
そう、これどう回数の回数っていうか、その収録日の都合でそうなったんですかね。
どうなんだろうね。
でもなんかなんと1年目からとか言って書いて
る、番組どうする的な話も早速してるんですね今年ね
、はい、ああ
でもここでもう何回してるんだっていうことは、ここは初めてじゃないんだ。
はい、
もう去年からそんな話してたんだ俺、
うんと思いますけど、
ね、そうなんだ、
はい、
もう俺だけやめたがってる感じなのかな去年できなかったこと、オフライン収録、ライブ中継、はい、定期的ネタはいくつかできているように思いますが、どうなる、ただいま
ずっとどうなるで1年終わっちゃったような気がするんですけど
変わっちゃいました、
ね、振り返ってみましょう。はい、
はい、196回1月8日です、プラネタリウムは面白い、あこれそうだ、うん、今年か、
うん、もう
ずいぶん前のような気がしてたけど、
はい、
プラネタリウム横浜の、陽光台だったかな、うん、駅のそばに、横浜銀行がスポンサーになっているプラネタリウムがありまして、
はい、
学校の遠足というか社会科見学に同行して、
はい、
一緒に見させてもらったんですけど、阪急じゃなかったプラネタリウム、
うん、はいはい、
阪急よりも球面が大きいんですよね、
うん、
なので、180度じゃなくて270度ぐらいあったのかな、うんうん、まあ、そんなプラネタリウムを見てきましたと、うん、いや昔見た記憶があるんですけど、渋谷かなんかのプラネタリウムの覚えがあるんですが、いや最近のプラネタリウムってもっとすごいのねっていう、
そうですね、僕あのメガスターとか一回も見たことなくて、
うんうん、
あれはなんかちょっと見てみたいなと思ってはいるんですけど、うん、
なんかすごかったですね、
うん、
そんな話をしております、1月16日、
はい、
タイガーマスク
今年は出るんでしょうか。
どうなんでしょうね
今年じゃないや来年か
個人員とかになったんだっけ、なんか
そうですね、
震災のごっちゃになってて、震災の 被災地に送ったとかそんなんじゃないんだよね。
いや、それだってこれ1月だからまだ何も起きてない
んないんだよね。
あの、要、なんだっけ、保護施設というか、うんうん、こう、事情で、うん、親の元にいられない子供たちのところに、うん、置いていく。なんか、うん、まあ、社会現象になったんですね、これね。
うん、これね、でもなんかね、はい、この今年の重大ニュースみたいなの拾ってたろ。
はい。
そしたら、神奈川が発祥だったみたいなことか。そんなだったっけ？
いや、元祖の人がいるんですよね。元祖みたいな人がいたんですよね、確かね。違ったっけ？毎回。ただその人は、ある程度名乗ってみたいな感じでやっている人がいたような気がするんですけど、うん、なんかその後も全国でバタバタバタってこう、うんうん、伊達直人さんが やたらつれて、うんうんうん、出ちゃって、なんかね、中学生とかまで匿名で、
うん、ありましたね。
やってて、それ意味があるのかというか、なんなんだろうこれっていう感じで、で、ただそのまま、なんかやっぱり、ブームは去ってしまったんですね。はい。
だからこういうものってね、その震災のあれもそうですけど、やっぱり継続する何かっていうのは必要だよね。一時だけバーンってやってもね、あの時余って困ってるみたいな話もありましたもんね。やっぱりそうじゃなくて必要な時に必要なものみたいなのはね、やっぱり考えていかないとなって気がしますけど。で、その次が、お休みという雨。
お休み
それ。
はい。
イレギュラーな仕事で何してたんだ。ああ、鉄骨切ってたりとか。
あ、そうですか。
そんなこともありましたね。スノーさんマースのたまま気を失う。
はい。
で、小関さん。
マウスを持ったまま気を失ってるのは小関さんみたいですね。僕は何してたの？ほとんど家にいなかったって書いてある。あ、でも1月は何かと忙しかったな。取材の撮影に行って、うん、そのまま実家に行ってとかそういう感じだったんで、うん、この週2週間ぐらい慌ただしかったです。うん、
ぐっちさんの農家のお話、あ、宮城での様子をここでもう紹介してもらってるんですね。はい、震災の前にあれしたんだ。
そうですね。
あ、そっか。そうだ。家業を継ぐこと。
はい。
要はね、お父さんがやられていて、そのお父さんからその作り方を教わらずに自分で米作りをやって。
そうでしたね。
で、お米だからね、年に1回しかできないんだけど、そのチェックしてもらって、うん、まだだねとか、終わってしまうという、その話も聞かせてもらってますので、はい、まあ、いろいろ農家の苦労とかね、いろんなことを聞いてると思います。はい、で、第200回、2月6日です。自転車の免許制度、自転車を乗るときのマナー、スクランブル交差点を渡るとき、まあ、いろんな自転車の、まあ、
はい、
ここら辺からなんかいろんなその自転車と歩行者の接触事故みたいなの
が、ね、そうですね、今年は、まあ、特にだんだん年末になるにしたがってそういう話がどんどん出てきましたね、うん、
っていうので、まあ、1回取り上げております。で、201回が2月13日超人ロック、
これね、いまだになんか糸を引いているんですけど、カレーイラッシーさんが、
うん、
ぜひ話したいと。
超人ロック。
超人ロック。あと、グッチさんもぜひお話をしたいっていう。
そうなんだ。
超人ロックトライアングルができそうな感じ。
あ、そうなん
だ。はい。
いや、超人ロック全然知らないんだよね。
はい、うん。なんかやっぱハマった人は相当ハマったらしい。
うん、うん。
まあ、っていうことなので。じゃあぜひっていうふうにちょっとお誘いはしてるんですけれども
、この時俺もいたんだっけ、
ね、ずっと参加はしてなかったような気がする。
そうです、ね、分かんなかったから多分収録だけして、
はい、してたんです。いつまでたっても終わらないので、もういい加減にしてくださいみたいな感じだったんですけど
そんな回でございます。
はい。
202回、メールのご紹介。はい、メールはたまさんにメールをいろいろご紹介してたのかな。アジノさんが自転車を買った。辰巳さんの名古屋の交通事情。
ああ、はい。
ご紹介させてもらってます。で、203回が、日本どうなる、どうにでもなっちまえ、出た。
はい。
ブラックスノーが回。
はい。
2月27日の203回ブラックスの登場になってますので、はい、なんだこれ、税金、子ども手当、都知事選、地方政党、
はい、
動的防衛力、
はい、まあなんかこれ、昔の話のような気がするけど、2月の話だったんですよね、動的防衛力って言ったの誰だっけ、すっかり忘れて、
IT 社会の行くつぐ先、天国か地獄かみたいなお話をなってますので、はい、ブラックスノーファンの方は2月27日に203回チェックしてみてください。
はい。
204回が3月入ってます。3月6日修学旅行の話。
はい。
スノーさんがもうすぐ修学旅行に行くらしい。
ああ来ましたねそれは。はい。
ということで修学旅行の話をしておりますが、
はい、
当時の記憶を自分たちこんなだったよねみたいな話をするつもりが、そんな話はあんまりなかったような。どうだったんだっけ。今そんな話です。で、205回が3月26日震災による被害、あ、はい、震災後ですね。
はい。
震災後の話です。4月2日206回、震災後、
うん、
収録日に水道水から放射性物質が禁止された、
はい、
福島など数県で、浜の野菜から出荷制限になったりというような感じのところはもうバタバタいろんなもの出ました、
ね、そうですね。
で、207回にグッチさんに登場していただいて、宮城の状況を
実況していただいたんですよね。
震災直後にね、いろいろお話を聞いております。
うん。
で、208回4月18日、恒例ネタ、卒業式入学式、
うん、
震災後に行われた今年の卒業式入学式、うん、ちょっと違うかな、
うん、
で、メール、辰巳さんと、
はい、
リーさん、
はい、
辰巳さんを再開、配信再開を聞いていただいて、
はい、
聞いていただいて、リーさんが、防災担当として、
はい、大変
当日の様子を
でしたね、本当にね。
で、本編はその卒業式入学式、
はい、
今年こんなだったということでお話ししております。そうか、4月、そうだね、またあるんだよね。で、209回4月23日、頑張っていわき、
はい、
新橋で福島の、いわき市の、
うんうん、
農産物とか販売されてるイベントがあるので、はい、そこへ行ってちょっとお話を聞いてきた様子と、新浦安の様子を見に行ってきて、
はい、
お話をご紹介しております。
はい、
新浦安はね、結構大きな、まあ、東北の現地感じと比べてやっぱり大きなあれはないんだけど、よくよく見てみるとね、うん、交番が傾いてたり、
うん、今どうなんでしょうね、だいぶなったのかな。
どうなんでしょうね、
あんまりそのまあ本当のどもとすぎればで、あんまりそういうね、
話聞かないですね。
報道で接しないとよくわからないんだけど、
うんうん、ここら辺もね、千葉とかもね、まあ浦安千葉か、
うん、
千葉の先に何だっけ、旭市でしたっけ、
あ、あれは、はい、あの津波の被害もありましたね、
結構あった。
旭、うん、市もどうなったの、いや一度ちょっと行ったことはあるので、もう一回行ってみたいなと思ってるんですけど、
あ、
うん、あそこはすごく風景がいいところなので。
あ、そうなんですか。
はい。
まあそのまあ浦安の様子とその新橋のイベントの様子をお話ししております。はい。で、210回が5月入って10月1日、知事選の結果、
はい、
あ、都知事選か、
はい、都知事選ですね、
うん
うん、なんせ、震災の日に石原さんが出ることになりましたって言って数時間、本当1、2時間後に 震災来たので、
うん、
もう なんか何なんだこれって感じだったんですけど、うん、
もう結局石原さんだと思うね。
まあどうなんでしょう、
うん、
何とも言えない感じが、あの震災は何とも言えない感じがしましたね、もう、うん、本当に、タイムリーすぎて
予知してたかのよう
な
その出馬表明が
はい
あれを1個したと、
うん、
まあ、5月7日21回、はい、三重県の、まあ、先ほどのぐちさんね、
あ
登場していただいて、はい、その後の様子、
うん、
最初いつ4月とか1月経ったぐらいで出てもらって、はい、もう1回5月に出てもらってるのか、
うん、
まあ、ここら辺が結構いろいろとね、いい話あり悪い話ありという感じだったんですけど、うん、まあ、ここら辺もう落ち着いては来てるのかな。でもまだでも現地はねまだまだ爪痕いっぱい残ってる状態でしょうから、まあ、大変だと思いますが、また登場してもらいましょうね。
はい、
それから半年ぐらい経ってるので、で5月16日212回、菅総理、あそうだまだここの時は菅総理、
はい、
浜岡原発停止宣言、
はい、そうですね、
緊急討議討論会を開催って書いてありますね、はい、連休中日本衝撃を上げた会見、その時私は知らなかったです。何してたんだっけな。
いや、何してたのお仕事だったんじゃないでしょう。
何してたんだか分かんないけど大変なことになっていた。もう帰ってきてびっくりしていました。
はい、
213回、死体不自由時、
はい、
ノーマライゼーション、
はい、
その制度と実際の状況はどうなのか、スノーさんのお家の場合いろいろありました。
うん、まあ今もいろいろありますけどね。あの、まあ、高校に関して、まあ今、今度高校受験なんですけど、
うん、
高校に関しては、あの、公立高校は、いや、ちょっと無理ですとは言えないっていうね、
うんうんうん、
だからなんかすごいお茶を濁してる感じで、
うん、
で、逆に来られたらどうしようみたいな、
うん、
そういうのは見え隠れしたりとか、うん、私立はうちは、いや、無理ですって言う。本当にあっさり断られましたからね、うん、次から次へと。まあちょっとどうなんでしょうっていうか、こちらではできるっていうことはもう本当あの入れてくれるところにあの引っ越しますっていうぐらいしかできないので、
うん、
ただ多分それができる家とかお仕事とかそういう状況のうちならいいんですけど、難しいとなると本当に選択肢がなくなっちゃう、
うん、
まあ、これその震災とかそういうこともあのやっぱり一緒だと思うんですけどね、
うんうん、
なんかこういわゆるお役所な感じでやっちゃうともう本当にこうマイノリティな感じの社会的な弱者の人は行く場所がなくなるんですよねっていうのをひしひしと感じた今年1年なんですけどね、
うん、この辺は、ね、年明けどうなるかっていうところですもんね。
はい、そうですね、
大変な日だと思いますが、
はい、
まあ、そこら辺もまた差し支えのない範囲でご紹介できればと思います、はい、で、214回、
はい、
6月6日どうなる大阪。
おお、こんな6月で行ってるんだね。はい、
あ、職員の規律して君が歌わなきゃクビ、条例案の意味するものは、
はい、
ということで、もうこの時にやってるんですね。
はい、この時あのそんな話聞いてないよってあの維新のね、
うん、
あれにはなかったんです、マニフェストっていうか公約にはそんな話はどこにもなくて、
うん、
もうなんで今頃言うあの何でしょう、選挙で勝っちゃってから言うんだってメールをしたら、お客様のご意見は受けたまわりましたっていう自動配信来て、お客様って誰だとすごいおかしかったんです
よ。すみませんでしたね。
はい、まあ、未だにお客様なんかどうかわからないですけど、そのうち、下々のものとかになるんじゃないかっていう。自分で自分のこと殿様って言ってましたからね、この間。
あ、そうなの？そうです
か。まあ、言い方っていうか、ニュアンスとしては、うん、その田舎もの、田舎の、でも田舎の市長がこんな、行くのもどうのっていう、陳情みたいに、
うん、
来るのはどうのっていう話の時に、田舎の殿様が、とかいう話を、自分のこと殿様って言ってるわ、とか思って。
そうなんだ。
いや、すごいなと思ったんですけど。殿と呼ぶしなければいけなくなるんじゃないでしょうか。
はい。まあ、これからどうなるのかっていうのもね、手話の見どころではございますが。はい、
うん。
まあ、これは後ほどまた出てくることでしょう。はい、215が6月12日です、今回はやや雑談で、スノーさんと2人でシンプルにお話ししてますって、要はネタがなかったんでしょうね。
はい、そうです
ね。れてなかったと、
はい、
そんな回です、6月20日が216回、スノーさんのお城探訪シリーズ、
はい、あ、久々に
松代城、
はい、
のご紹介になってます。石垣ファンにはたまらない、
はい、
お城なんですね。
うん、多分春に行ったらいいんじゃないかなって。これは11月ですもんね。あ、6月か、
うん、
桜の季節に行ったらとてもいい、まあ混むと思うけど、
うん、
良さそうなお城でした。
はい、で6月25日217回は、こんな校外学習職業体験、はい、フジテレビのお仕事に入ってました。これも面白そうでしたね。
まあ、これはとても面白かったですね。うん、まあ、子供たちの集中具合も結構良かったし、
うん
うん、まあ、どんだけお金かかってるのかよく分かんないです
けど、うん、なんかこれ仕事でないかなと思って、これ
は
どうやってみたいと思って、
はい、ここの写真が1枚いくらだったっけ、なんかウェブで注文するんですけれど、
ああ、もうここの写真屋さんが撮るんだ。
そうそうそう、
ああ、うん、そうか、
5クラス分ぐらいあって、で全部見れるんですよね、一応ね、
うんうん、
で見てたらだんだんね、選び方が荒っぽくなってって、最後の方はなんかそのままでしょっていう感じなんですよ。同じコマがたくさんある。
あ、そうなんだ。
最初のクラスの方は結構ちゃんといいシーンだけを選んであるんだけど、
うんう
ん、ちょっとそこはおかしかったんですけど、
途中で嫌になったか時間がなくなった
か時間がなくなった、
裏事情が見え隠れするあれだったんですね。
でもカメラマン一人でやってるから大変だよねって、スタジオ側と調整室側っていうか、
うんうん
う
ん、
う進行側と壁隔てて、まあ、隣あったんですけど、
はいはいはい、
いや、それを6回も5回か5クラスあんの、それ5回もやんのかと思って。お手伝いしましょうかって言いそうになりました。
なるほどね。はい。で、218回が7月に入って5日です。はい、イベントのお知らせをこれ開始してるんですね。で、これグッズさん登場してもらってんのかな。
いや。
はしてないか、
はい、食材の話をしたと思うんですけど、
まあ、震災の様子なんかも話してるんだと思います。219回は7月9日追悼ピーターホーク、
あー、そうですね、なくなりました。そういえば、はい、
僕もスノーさんに紹介されてピーターホークちょっとハマってにつつあったんですが、その後見てないですけど、
あ、その
逆転の構図は面白かったですね。
あ、逆転の構図、
うん、
ああ、うん、うん、まあ、なんか雰囲気はいいでしょ、
うん、
カメラマンの役者もいいし、
うん
うん、
面白かったですね。
いや、役者この時にいたかな、あるミュージカル映画の役者だったんですよね。
うん、
なんだっけ、シェルブールじゃなくて、煙突屋さんの役で出ておりました。うん、はい、子供向けの、子供向けってことはないな。
そう、またコロンボシリーズ借りようと思いつつ借りていないので、はい、またちょっと借りて、ピーターホーク ツイートしたいと思います。
はい、
7月18日220回松本
はい
元復興大臣
はい龍さんドラチームドラゴンさんももうその後すっかり姿見せなくなっちゃいましたね。
そうね、これもうこの問題があって地元の方に変わったんでしたよね、うん、確かね。
でその人も、うん放射能をつけちゃうぞって言ったって言われてあさり3日ぐらいで。
え、そうだったっけ。
そうです。この後の人は、うん、そのなん名前忘れちゃったんだけど確か北海道の人なんですよね、
う
ん、
あれ
で
その後が地元の人
でまたうん3だからこのチームドラゴンの次の 3番目ですよね、うん、地元の人かな
になったのか、
うん、やっと落ち着いたっていうか。
なるほどね、
うん、
まあこんなこともあり、7月27日に121回宿泊研修で子供たちは元気なんだったっけそして忙しい須野さんが大学に教えて困ったこと長編あ長編ね、
はい、いやこれ結局やっぱり分からない毎回変わるから、
うん、
次今教えてる方はまだ長編まで行ってないんだけど2回変わった2回これのあと2回あ1回あったのかな人が変わったんですけど、
うん、
やっぱり長編と短編が通じなくて、
うん、
あとまあ一番すごかったのはH と W じゃないですか。はい、はい、はい、とワイドね。
はい、
で、なぜか、H の方に、うん、H は幅だと。先生、幅ですよねって言われて。
じゃあワイドは何って。
すごい、すごい変な寸法になってて、どうしたのこれって聞いたら、いや、幅に、170ミリ入れましたって、それ幅じゃないかなと。
じゃあ W は何だ
ろう？ W 何なのよって突っ込んだんですけどいやなかなかやってくれる。
ああ、そっか。大学生ですよね。
大学生なんですけど。どうもなんかいろんなソフトウェアとかがね、
うん、
親切すぎちゃって。
ああ、
うん。
なるほどね。
なんか自分の頭で考えるよりは、その、うんうん、まあ一番親切なところに照準が合わされてる感じです、うん、
なるほど。
まあ日々そういう意味ではいろいろこっちが教えられるっていう感じはするんですけど、
うんうん、はい、で7月31日がイベントの何しようか的なお話をしている回です、
はい、
で8月9日最近購入して良かったもの、
うん、
私はサンモスの水筒。
ああ、はい、
これはやっぱり良かったですね。
あ、まあ、実はうちも同じの多分似たようなの買いました。
あ、本当、
うん、あの僕は使ってないんですけど妻と息子が使っています。
これはやっぱ非常に今年、まあ、ここでご紹介した時もそうですけど今年の買い物でやっぱ上位に入るかな、うん、非常に便利に使っておりますね、
うん、
いや今の時期はあったかいもん入れる暑いの入れたらね飲めないの1時間ぐらい経ったらじゃ
あっちっちで
暑すぎてでもう蓋開けて要はうん、蓋の部分スクリューで閉めてで開閉式のパッチンって閉めるんですよ、
はい、
でそのスクリュー式のは閉めたままパカンって開く蓋を開けて放置してたんですよ1時間、
はいはい、
飲めなかったです。
そうそう。
で、もうスクリューのもの開けて単純の筒の状態にして30分ぐらい放置してようやくフーフーしながら飲めるぐらい。
ああ。
もうすごいなと思って。
そうですね。すごいですね。
うん、非常になかなか良かったです。ちょっと高いなと思ってたんですけど、
うん、
高いなりにやっぱりすごい保温力があって良かったですね。スノーさんはなんだっけ？ジーンズか。
はい、ジーンズの、あ、いや、あの、ただのワッペンですけど、はい、
宇宙シリーズ
ね。宇宙シリーズ、はい。あの、なんとですね、うん、その周りが薄くなっていて、
うん、
はい、 やっぱりダメですって感じ。
そうなんだ。
いや、まあ、要するにもう、そこが擦れてね、
うんうん、
カメラバッグとか擦れて、
うん、
限界が来ているんですけれども、
うん、
そこ以外、左のお尻以外は別に普通なので、
うん、
本当に困るよねっていう感じなんですけど。
まあ、小関さんが教えやる好きなと。
はい。
名刺 DM デジタル化してます。あ、ほんで、これ僕もね、スキャナーは譲ってもらいました、安く。
あ、そうです。
まだちょっと使えてないんですけど、
はい、
また使ったら紹介しようかなと思いますが、224回が8月13日です。イベント会場で、スノーさんと小関さんがただいまの存続をかけたミニミニただいまの収録。
そんなことも言ってました。
僕は、撮ろうって言ってる割に全然参加せず、2人が撮ってもらった回でご紹介しています。はい、現地の音なのでちょっと若干音が悪かったりしますが、
はい、
ミニミニただいまちょっと聞いてみてください、
はい、
で8月21日225回がイベントの反省会、
うん、
グッチさんにゲストに出てきてもらって、いろいろ反省会をしてます、で8月30日226回野球観戦のすすめ、
ああこの時は僕いなかったですね。
あ、そうか、はい、僕がそう野球を全然見れないよくわかんないっていうので解説をしてもらいましたが やっぱりよくわかりません。
まあそうですか。
来年見ようと思ったんですけどね来年をちょっとシーズン通して見てみようかなと思っているんですが、この後ね2回ぐらい見たんですよ、やっぱりよくわかんねえなと思って
そうすか。生で見たことない。
生ある。
ああ
るっつっても中学の時かなに横浜スタジアム行ってたんですけど、
うん、
もうちっこくて全然見えないし、ね、何やってるかよくわからない 年で友達とその外野席の一番外側一番高い位置をぐるっと歩いて回ったりとかして遊んでたっていう。
ああちょっとこれね、ひいきのチームとかひいきの選手とか、
うんうん、
入れ込みがないとダメでしょうね。
でしょうね。なのでちょっと来年は横浜をちょっと応援してみようかなと。
横浜はでも応援し、そうね、なんかどうなるか、あれ今どうなったんだっけ？
どうなったとは？
球団として、オーナーというか、
DeNA はい。
モバゲーになる、ならない。
モバゲーはならなかった
んです
よ。横浜 DeNA ベイスターズかな。
そういう意味では今旬ですよね、話題性としては、ね、
でも弱いんだって。
あ、そうなんですか。
横浜
あ、そうなんですか。
万年ビリみたいなのが続いてるそうなのでちょっと応援して来年頑張ってもらおうかなと、
はい、
思っております。で、スノさん見るの野球？
いや僕見ないんですけど息子が妙に好きなので。
あ、そうなんだ、
うん、まあ、楽天ファンなんですけども。
うわあ楽天か
楽天な、まあ西武ファンじゃないんですよ、なぜか。
そうなんだ
でもアンチ巨人っていうのはなんか
あるの、
うん、あるみたいで、
うん、
まあ、埼玉の人割とアンチ巨人多いみたいなんでね。埼玉の人っていう か、 なんか息子の子の友達たちは西武ファンもやっぱり多いっていうのもあって、
うん、でその野球の話もちょっとしておりますが、9月7日227回で節電の話をしております。まあ、震災後にね停電とかありましたが、ね、まあ、節電しましょうということで暑い埼玉どう過ごすかということで、お話をしているのが9月7日の227回、はい、なかなか見かけなかったんですけどね、まあ、よくよく考えてみるとコンビニの電球が蛍光灯から LED になってるとこが増えたとか、
あ、
まあ、結構あるんだなっていうのは。
そう、まあ、うちの近所のスーパーも未だに節電モードですね。
あ、そうなんだ。
天井のラインこう蛍光灯が半分になってて、
うん、
でも別にそれで暗いとは感じないんだから、
うんうん、
まあ、いかに今まで使いたい放題なのかっていうことですよね、うん。
これ、ね、番組でも話したかもしれないですけど、高速のね街灯も意外と、
はい、
まあ危なくないじゃんっていう感じが。
今 でも首都高だいぶ元に戻っちゃってますね。
あ、そうですか、
うんうん、
最近夜走ってないと分かってないんですけど、
あ、はい、うん、ね、何月、10月か9月に気がついたんですけど、
うん
うん、あの、まあ、僕首都高5号線使うんですが、
うんうん、
いや今日はなんか妙に明るいなと思ったら、うん、電気全部ついてるわと思って。
あ、なるほどね、まあ、安全の部分で必要なところもあるのかもしれないけど、でも暗くなった時そんなに危ないとも思わなかったけどねっていう感じはしますけどね。
まあそうですね、まあ、うん、特に首都高は60キロっていうのが本当あれなんで、60キロで走っていればまあそんなに危ないくはねえだろうっていう、うんうん、みんながね60キロで走るのはと思うのですが、とてもそんなにそんなスピードではなかなかっていう感じは、
うん
うん、あるんですけど、
はい、で9月11日防災の日特集という、
あ、はいはい、
228回でやっております。スノーさんの防災グッズ、なんだ、何を紹介したんですか。
あ、まあ普段カバンに入っているもの
を、あ、そうかそうか
とかね、あとのお水を蓄えております。
はいはい、
この間あのなんだっけな、地震対策、
うん、
なんだ、地震対策ノートみたいなのがあって、
うんうん、
それ、地震が1年後に起こるとしたらっていう、
うん、
そういう想定で1年前には何をやっておいてとか、
うんうん、
で地震が起きたらこうでとか、そういうあの行動の、
うん、
こう心得みたいなのが書いてあるのを読んでたんですけど、
うん、
すごい怖くなりました。
あ、そうなんだ。
まあでも一応シミュレーションしておけば、うん、心の中で、
うん
うん、ガーッと来た時に何かできるかもしれないなというちょっと淡い期待なんですけど、
うんうん、え、それは何、自治体で配ってる。
あ、いや、あの普通に本屋さんで売ってるような。
あ、本屋さん、
はい、です、はい、
あ、そう、これ防災訓練に参加した過去の経験があって書いてあるんだけどあのね、その前に寄進者体験とかって、
はあはあ、その
中学に
行
って、
はい、
体験した時に、その時に配られる非常食が、
はい、
今年食べたんですよ。
あ、はい、
もう賞味期限も切れるんで、だからせっかくだから食べてみようということで、どれぐらい、うん、楕円形の缶詰で、
はい、
幅が20センチぐらいかな、で高さが5、6センチもうちょっとかな、7、8センチの、まあ、缶詰、楕円形の缶詰なんですけど、
はい、
赤飯、鶏五目ご飯だったんです。
あ、
はい、缶詰のご飯どうやって食べる。
いや、温めないで食べられるんですか。
いや、それがね、
ね、
食べれない。
あ、
これどうやって食べるんだろう。
もそもそな感じ。
もそもそっていうかね、まず、何もせずに開封しました。
はいはい。
たら、普通の箸刺さりません。
あ、そうなんだ。
うん、
それは大変
で、ちょっと削ってみたんですよ。
削っ、そんなすごいの。
うん、ただね、パッサパサな感じなんですよ。
あ、
なんでこれそのままじゃ食べれないんだというのがあって、
なるほど、
それを本当にガリガリ削って、で途中突破口を開いたらポコンって取れたんですけど、
はいはい、
中身を出して電子レンジで温めてみましたが、
はい、
それもとても食べられるような感じ
が。
で
それはひどいですね。
非常食だから電子レンジで使う想定じゃないだろうということで、今度湯煎してみました。で湯煎して、まあなんとか、
い
やもうちょっと期待してたんだけど、
それは非常食じゃないですね。
ちょっとね、あれ、例えばその缶詰が手に入って、
うん、
お湯沸かせなかったら、
うん、
いやとても食べらんない。
あ、
そういうものだって知ってないとダメだねと思って。
あ、それ、そんなものをなんか 選んじゃった自治体というか、ね、それを担当者食ったことあんのかって話
で。って言いたくなるね。あれでも本当にさ、あ、これがあればなんとかなるとか思って一生懸命開けたらガチガチの、まあ、切るか死ぬか状態だったら食べるんだろうけど。
いやでもね、お年寄りとか子供さんとか、
ね、あ、そうだね、お年寄りは食べれないね、きっと。口の中に入れてふやけるの待つとか、そんなレベルだと思うよ。
そうですか、
なのでちょっとそういう非常食、例えば、うん、もまあでもそうか、乾パンとかも似たようなもんって言
うと硬くてね、まあ、なんか今ね、サバ飯って言ってサバイバル、
はいはいはい、
ご飯の作り方とかそういうの、
うん、
こういろいろ巷で見るので、ちょっとそれも研究したいなとは思うんですけれど、
非常食とかでストックしてる方は一回それ同じものを食べてみるっていうのが必要だなと思いましたね。そんな感じのことまでは話してないと思いますが、
はい、
防災の日特集やっております。9月18日は229回受験生の熱くて熱い、気候的に暑いのと分厚い暑いの夏、
はい、はい、
今時の高校受験とはということで、
はい、
スノーさんのところの受験過程の様子をご紹介しております、
はい、
9月26日230回、久々に4人、 SNS について、
はい、
まあ今年フェイスブック云々とかっていう騒がれたの今年でしたっけ。
なんか映画もあったりしてね、
今年だっけ、あれ
今年だったような気がしますけどね、あの映画のなんとかザッカーバーグさんだっけ、
うん
うん、確か今年の映画だったので、
うん、そっか、
いや Facebook いろんな人がお友達になりませんかって、
うん、
うパラパラ来るんですけど、うん、一応承認して使ってないからってメッセージを送るんですけ
どそうなんだ
あまし意味がないような気がします。
ほったらかしですね、ペースも。でもちょっと一回作ってみようかなと思って、やらずにやらないんじゃなくて、やってみてやらないにしようかなとは思ってて、見たりしつつやらないんですけど、
まあそう、ちょっとなんか重いんですよね、なんかよくわかんない、コンピューターの問題なのか、
うん
うん、こうサクサクいろんなところを見れないかったり、
うん、
ちょっとインターフェースがよくわかんない感じがするんです、
うんうん、なんかでも結構企業なんかでもページ持ってたりね、フェイスブックの中に作ってたりとかっていうのもあるみたいなんで、
うん、あ、まあ、
ちょっと見てみようか
な。あとなんかその個人情報がどうも怪しい、
うん、
あのまあフェイスブックに限らずスマートフォンとかも、うん、ほらこうあなたのやってることは見られていますとかそういう、はい、ね、話があって、
うん、なんかあれ実名であるのがどうのこうのみたいなの
が、あ、
意外とその実名じゃないくやってる人が多かったみたいなね。
まあそうですね、
僕は実名そのまま出しちゃってるんですけど、うん、もう一回閉じちゃってもいいかなとか思ってます
、はい、
結構その実名で使ってるから、あの昔の、学生時代の友人を見つかった
っていう、
ね、話も聞くんですけど、
うん、そう、それはありました、あの実際にあったんですけど、うん、じゃあそっからなんか展開するかっていういやー久しぶりとかで終わっちゃって
なるほどね、
なんだって感じ、まあ、まあこっちから積極的に動いてないからっていうのもあるんですけど、
うん、まあそんな感じでお話をしております。この時あれか、小関さんが比較的使ってるっていうような、
はい、あ、そうでした ね、 仕事関係というか、うん、
はい、で231回、10月3日、台風のシーズンですか、皆さん、僕、あ、この時台風もね、12号でしたっけ、なんか結構熊野の方とかも被害が多くて、
あ、福島はダブルパンチでしたね、うん、福島の山の方はね、うん、確か、
まあ、この台風
もあ、ここで初めて映画やってるんです、
あ、そうだね、そう言われたら
少ないんだ、
やってないんだ、DVD の特集ですということで、はい、2012年、そのいろいろあった中、2012年ですよ世界一沈没、来年ですね、そういえばね、年明けたらこうなるのかな、はい、その時人類はみたいなことで、 面白かったんですか？これ僕もね今準備してるんで。
あ、そうっす。いや2012はいろんな見方があって面白いと思うんですけど、うん、まあ一種のなんかいろんなこう現代のパロディーとも見れるし、あの登場人物がね、うんあの黒人対白人とか、あと理想主義対現実主義とか、っていうそういうちょっとこうサブ伏線があるで、うんうん、なんですけど、あのこうノアの箱舟みたいに乗るのに、
うん
うん、まあむちゃくちゃなわけなんですけど、そんなうまくいくわけないだろうっていう、うん、ところがまあ映画らしくて面白い。いや、まあ、面白いって言ったら、面白くなかったらね映画として価値がないので、ああいうスペクタクルパニックものは、うんうん、まあ、あの過剰ぐらいでいいんじゃないですか。
そうか、そうか、
感じはしますね。
ちょっとこれは気になっているので、はい、一応入手したので、
はい、
まずんでも見てまたお話ししたいと思います。
はい、
トランスフォーマー
3、はい、これね見てる時に実は地震が来たんですよ。
いや、そうなんだ。
あの 3D で見てるから結構いるね、うん、あのこうめまいがしそうなぐらいなんですけど、その時実際に一番こう盛り上がってる戦闘シーンで、
うん、
なんか下がグラグラ揺れてるんですよ、
うん、
でもすげえ最近の 3D は振動まであんのか。
地震だったんだ。
実は埼玉震度3ぐらいだったんです。
あ、そうか、これ劇場で見てるのか。
劇場に行って見てきました、
うん、で私は、スモさんの宣伝も送り騙されて見た月に現れたとこ、はい、いやー、まあ、騙されたというのは大げさですけどね、ちょっと過剰に期待しすぎた感じかな。でも嫌いじゃなかったかも。
はい、
でこれは騙されませんでした。南極の料理人。
ああ、見たんですね。
見ました。
はい。
面白かったですね。
あ、
ただ、なんて言うだろう。話としては、何のあれもないような気がする、
ね。すごい淡々としてるので、ね、うん。
あれ、実話なのかね。
まあ、あの人、小説が元っていうか、
ですね。
で、あの、うん、実話ですね。実話っていうか、あの人は2回ほど行ってるんですよ。あの、料理人さんは。
はいはいはい。
うん、で、その時の話を、もう、何冊かその
本
に書いてあって、それが元で、
なんかバラエティ番組かなんかでこんなの作って食べてるんですよみたいなのを実際作ってるのを見たことがあった。多分その人だろうなと思って見たんですけど、まあなんて言うんだろう、その一本の映画の話とかストーリーとかって云々じゃなくて、ああ南極ってこんなとこなのねみたいな。
そうですね。まあ、あとはあの俳優さんたちのこう演技力というか、
うん、
あれもかなり見どころですよね。
ああ、そうですね。
うん、なんだっけな、あの先生いるじゃないですか。
先生、
お医者さん。
ああ、はいはいはい。
しまいには居酒屋やってる先生。
保健室がバーになっちゃう。
バーになってる。ああいうなんか感じとかがすごい好きだし、うん、あの裸で自転車乗ってたでしょ、
うんうんうんうん、
あれね、まあ、自転車には乗ってないかもしれないけど、うん、実際にマイナス65度で、
うん、
みんなで裸で記念写真とか撮ってるのが本になってました。
うんうんうん、
本に載ってました。
あ、本当に撮ってんだ。
本当に撮って
る。そうなんだ。そういうシーンもありましたけどね。
うん。うん、あ、そうそうそう、うん。無意味に裸になる男たちとか言って書いてある。マイナス65度敷くとか言って、こうなんか、
はいはいはい、
持って。
うん、そう、あれ映画の中でこうみんなで写真撮るんですよね。
ああ、そうですね。
でそれいつ写真出てくるのかなと思ったら最後に出てくる、
はい、
ネタバレで話してましたけど、なかなかまあ面白いっちゃ面白いかな、うん、そのストーリー云々とかっていうのはもう一切抜きに単純に、ね、
まあね、
楽しむぐらいはいいかなっていうか、うん、本当にあんな豪華なんですかね、飯すげえ豪華
やった。ああ、そうでしたね。いや、うーん、まあ、今でこそああいう感じでできるんじゃないでしょうかね。昔はもっと大変だったでしょうけれどもね。うん、伊勢海老とか、
伊勢海老の。
伊勢海老のなんだっけ、
エビフライ。
エビフライ。
伊勢海老がある、去年の残した食材の中に特大な伊勢海老があるらしいよ、みたいなのを 要は南極の、基地で必要な水を作るためにその雪をみんなで作業して集めてる中で伊勢海老があるよっていう話をしたらみんなエビフライだなっていうなんかちょっとシュールな感じでねみんな揃ってエビフライだったっていうリクエストを出して、実際そのエビフライ伊勢海老のエビフライが出てきた時に、はい、やっぱ刺身だよなってみんな言い出すというねそういう感じの雰囲気で笑えるのは笑えるんですけど、
まあね、あの下駄者な人たちの、
うん、
いかにも現地で撮ってますみたいな感じが、
うんうん、
まああれ北海道の紋別かどうかで撮ったんですけど、
ね、あ、そうなんですか、
うん、
うん、
撮ったって言ってましたけどね、うん、まあ、まあ、雪の好きな人は、うん、雪の嫌いな人はちょっとやめた方がいいかもしれないけど、
うん、あれでもなんかそれぞれのキャラが面白そうだから、もうちょっとなんて言うんだろうね、2時間の映画じゃなくて、要は1時間のドラマで何本も作って、一人一人のキャラクターにもうちょっとスポット当てたら面白いのかなと思ったりしましたけどね。まあそんな感じで南極料理人、
はい、
これ紹介したのも去年だったのかね。ここで紹介してないということはそうなんだろうね、
うん、そうですね、
だいぶ間が空きましたから、はい、ようやく見て始めましたと、はい、感じでございます。でその次が、あれどこ行ってた、
ね、232回です10月11日、
ここもまともなネタが思いつきませんでしたみたいなこと書いてありますね、
はいはい、
まあ、
ちょっと古典のあたりなんですよ、
あ、なるほどね、はい、そんなんでバタバタとしてお茶を濁している回でございます、
はい、
10月11日232回お茶濁しの回と、
はい、
で233回10月17日 iPhone4S が発売になりましたということで、はい、iPhone4 を使ってた小関さん、 3GS だった私、
はい、
でお話をしております、はい、iPhone は結局 4S 買いました、
はいはい、
僕予約しなかったんですよ、うん、発売の予約開始日日光に行っておりまして、でまあなんとかなんだろうなんて思っていたら、うん、かかりましたね。1ヶ月半ぐらいかかっちゃうから、予約するのかどうしようか悩んだりもしたんですけど、結局2つのソフトバンクショップを1箇所は2回行きで、2箇所目で結局買ったっていう、予約したっていう感じだったんですけどね、うん、もう予約するのがやっぱり早いみたいです。
はい、なんかね、ビッグカメラ階段に列できてましたね、
うん、
まあ、au もほらね、
あ、そうですね、
扱ったから
今回から au も、発売を始めて、うん、でも au はやっぱ人気なかったみたいですね、
うん、
au の方が入りがいいとかいう話も聞きますけど、でも数的にはやっぱりソフトバンクの方が多かったっていう結果だったと思いますが、まあ、その iPhoneOS の話をしております。
はい、
はい、
いや、まあ、あの僕は結局また携帯電話を普通のガラパゴスを買いました。
買い替えたの？
その後、はい、
そうなんだ。
ちょっとこれもちょっと小ネタなんですけど、うん、あのお話しできる時があればなと思って。
そうですね、はい、じゃあガラケー、スマさんのガラケー紹介してもらいましょう。
はい、
10月24日234回、あ、健康保険証、
はい、
これね、後になって、いや、もう前からあったよって、はい、保険証の裏面に、うん、臓器移植の意思表示をする、
はいはい、
で確認したんですけど、僕はやっぱりこの回の時に来てたやつ、新しいやつはついてたけど、うん、その前のやつ確認したんですけど、僕のはなかったりする。
まあ、僕のもなくって、まあ、まあ、いろんな健康保険がありますからね、うん、国民健康保険保険じゃない人はあったのか、
うん、
自治体によって違うのか、うん、ちょっとそこら辺定かじゃないです
か。まあ、以前からあった保険証もあったというような話も、う
ん、
その後情報としていただきました。で11月に入りまして236回、アルジャーノンに花束を、
はい、
ジョブズにはリンゴを、ゲイツには窓枠を、
はい、
ジョブズが亡くなった時に、
はい、
アップルストアの前に リンゴだの花束なのいっぱいあるのが異様だと、
はい、
ということで須藤さんが吠えております。
はい、なんかまあその、うん、今年はまあいろいろ訃報があったんですけど、うん、まあ、この人の訃報が一番みたいな感じですよね。世界的にはどうなん
でしょう。まあ、未だになんか出てますもんね、ジョブズがど
う。まあ、まあ、未だにっていうか、まあ、まあ、そんなにね、亡くなってすぐあれだから。
でも、こういう著名な人が亡くなったのって、もうその日とか、その、まあ、数日ぐらいは引きずるけど、だってもう12月ですよ。
いや、まあ、でも、まあ、改めて、まあすごい影響力あったんだねとは思ったんですけれども、うん、なんかいつまでも引きずってる場合かいとかもちょっと思うんですが、
うん、はい、まあ今後のアップルの出してくる製品がどうなのか、まあジョブズが関わったのがまだ出てないものもいくつかあるというような話もあるので、まだジョブズ引きずるかもしれませんが、
はい、
まあでも今後そのジョブズなきアップルがどういうふうにいろんなものを作って見せてくれるのかっていうのはちょっと注目していきたいではありますがね。自分がメインで使ってるとこですからね、どうなるのかちょっと心配ではあるんですけど。
なんかわけのわかんないことになるなりはしないか
なあみたいな感じもしますが、236回11月14日、女尊男卑社会到来か。そうだ、これあれですね。僕が運動会を見に行ったら、なんていうんだっけ、あの前の台、
なんていうんでしょう、
朝礼台か、
はい、あお立ち台みたいなやつ、
あれに立ったのが全員女性だったという、はい、ちょっとすごいのびっくりしたと。
うん、
まあ、これでもこの学校に限らず全般的に女の子強しみたいな感じはするんですけどね。
うん、まあそうですね、うん、まあ、何がそうさせてんのかねっていう感じは、うん、もう分かんないっちゃ分かんないんですけども、
議員の名はスノーさんにっていう、
はい、そうですね、まあ、なんだっけ、こう、環境ホルモン説っていうのも一つあるんですけれども、うん、まあ、それ以上にやっぱり、こう、母親と、母親の子育て の、ね、うん、環境っていうのはだいぶ変わってきてるのかなという、母親っていうかね、うん、コントロールしたいっていう母親が多いんじゃないかっていう気はしないでもないんですけど、
うん、まあ、そういうなんかあるかもしれないですが、まあ、ちょっとそこら辺はとんでも理論にまとめていただいて、
はい、
来年にご紹介できればと
思
います。
はい、
237回が11月20日です、大阪市長選
また行ってますね。
市平松市についていろいろお話をしております。で、238回12月、あ、これ1ヶ月間空いてんの、そんなに空けちゃったんだっけ。
11月20日から12月12日、2週間、
あ、2週間か、
2週間で1ヶ月は
2週間、いや3週間ぐらいじゃない、うん、まあ、ちょっと間が空いておりますが、師走だそうですが、ただいま白米は早くも慌ただしくしておりますということで、ただいま今後どうしたらいいのか、
はい、
来ました。現在ここにバックナンバーページにある最初と最後はどうするかという話をしているようです。
すごいですね。
なんだかんだでもこう年末まで来ましたからね、はい、まあ、というか基本的にこういう話題をした時必ず、いや続けた方がいいんじゃないのというご意見をいただくので、まあ、ありがたく、まあ、真に受けて、はい、頑張って続けていこうかと思いますが、はい、なんだかんだ今年も持ちましたと、はい、いうことでございます。フォトスクランブルでも、まあ、個人的なあれは、振り返りをしましたが、ただいま的に、ただいま的にというか、そのフォトスクランブル以外な感じで1年振り返ると、
ああ、はい、あ、フォトスクランブル以外、 ただいまの、
うん、ついてる、ただいまネタで相撲さん、
個人的な
ところで、
いや、まあ、家族のことって言えば、我が家は受験一辺倒、
うん、
な割には僕はほとんど何もしてない
参加してないのそこ
に参加してないですね。一度ぐらいはなんだっけ学校訪問とか連れて行けとか、
うん、
面接に連れて行けって言われたんだけど、その度に仕事が入るっていう。
でもなんかスーパーアリーナの、
あ、それは行きました、うん、はい、うん、あの進学フェアは行きましたけど、うん、やっぱりああいうところはもうこう単なる出先な感じなので、
うん、
本音では話してないんですね向こうもね。
あ、
もう行ってみないとわからないっていう。
じゃあ実際学校に行って話をしないと、うん、
話をして、
うん
うん、あのうちだとこんな感じですとかわかるっていう感じなので、うんうん、まあ、あとね今年、うん、まあ、その受験関係ですけど絶対評価っていうのが非常に変な設備っちゃ変なこう、あれで、
うん、
こうシステムで、
うん、
もうあのこの間、まあ、内申っていうのが発表されて今は分かるんですね、あの、
え、
自分たちが
本人が、
うん、本人が
自分
こういう内容で、あの高校に行きますっていう内申の、うん、こう内申とは言わないんですけど、
うん、
それが発表されるっていうか個人個人に渡されるんですけど、
うん、
まあ、それにも驚いたんですけど、あの2学期の成績が出た時に、
うん、
子供たちが退去して職員室に押しかけたっていうなぜこの成績なんですかっていう、
お
う
お
う、どうもまあいろいろ分析するとその絶対評価だから、じゃあ一生懸命頑張っていれば点数があんまり良くなくても例えばもう相対評価だったら2とか1でも3つけられる、
うんうん、
っていうことなんですけども、うん、じゃあじゃあ一生懸命やってるけども、あの一生懸命というか一生懸命やってなくてテストの点数これぐらいで3の人と、一生懸命やっててでもテストの成績は良くないけどなんか努力を認められて3っていう人の区別がつかないじゃないですか。だからもうあのこう学校高校の方としてはじゃあ成績でテストの成績でいきますっていう、うん、感じでやるともう内心っていうかその評価と、
うん、
テストの成績が一致しなくなっちゃうっていうらしく、
うん
うん、じゃあ 1,2 年の間はその努力も認めますよみたいな成績がついてるのに3年になったら突然いやテストの成績だからみたいな感じで、
うん、
ドライに切り替わっちゃうっていう、
今
日ちく恐ろしいことになってるんです。
今そんななんだ。
まあ、あのだからそこら辺がね、あのその絶対評価がいいのか悪いのかよくわからないっていう。
うん、
まあ体育にうちの息子の場合体育に関してはもうなんか大変でもうちょっとで1がつくかもって言って、
うん、
戦々恐々だったんですけれども、うん、あの結局まあ体が不自由なので。参加できない、
うんうんうん、
球技とか無理じゃないですか、
うんうん、
だから参加してないからまあレポートみたいの出してくれてやっと2ねみたいな感じで、
そうなんだ、
何もしなければ1だからっていうそういう感じなんですけど、じゃあそれ、うん、埼玉県どこ行ってもそうかっていうと、
うん、
そういうわけじゃなくてそれはもう先生次第なんですよね、うん、
そうなんだ、
まあすまあ、あの体育だけじゃなくて、まあ、いろんな教科は結局先生次第なんですよ、
うんうんうん、
っていうことなので、まあそれに振り回された一年でもありました。なんかそれ以外のことがあんまり脳裏に
ないんだ
ないですね、うん、まあとにかくこれ早く終わってほしいよねとか、
そうね、
まあ、最近話題になるのは、
うん、
例えばさかなクンとか、あのさっき話したメガスターの大平さんだったかな、
はい、
みたいに好きこそも言うものの上手なれていけばいいじゃんって
うん、うん、
別に高校大学いいからって僕が言うと、
うん、
妻が、あんたねっていう感じなんです残念ながら息子には、
うん、
いや将来どうしたいの君はって聞いたら、
うん、
安定した生活がしたいってしみじみと言われました。なんか父親としてはああごめんねって言うしかない
そうか、
な、そんななんかすごいこう、いろいろ現実と理想に、
うん、
と、まあ、現実と、なんて言うでしょうね、こう、に振り回される一年でしたね。
はい。ああ、僕はどうだろうな、一年振り返ると、まあ、なんかやっぱり、みたいな感じかな。まあ、受験はまあ、さすがにないですけど、まあ、仕事に追われ、あんまりこう、余裕がなかったっていうのが一番大きいかな。
まあ、そう。
一年間通して余裕がなかったような感じがするので。
まあ、あの、ね、まあ、震災のことは言わずもがななんですけれども、そう、実際にまあ、ああいうことが起きてみると、こう日々ね、日常を一つ一つ、もう何事もなく暮らしていけるありがたさっていうのは感じたいよねと思うんですが、うん、そういう、それを感じる余裕もあんましない。
そうなんですね。
そういう意味では。
日々をやんとかこうやりくりしていくのに必死で1年過ぎちゃったみたいな感じがするんで、来年はもうちょっとなんかこう、落ち着いていろんなことを考えて、ちょっと先のことを考えつつ、今何をするべきかみたいなのをやってみたいよね。
そうですね。
まあ、ちょっとどうなるか、どんな年になるか、まあ、いい年になるといいですけどね。
まあ、そうですね。まあ、ちょっとどう、何が来ても驚かないようにはしようと思ってるんですけど、うん、とりあえずは、まあ、こう平穏無事だといい、
そうです
ね。いいですね。
まあ、平和な一年でありますようにと。
はい。
いう感じでございます。ただいまは平穏に、いろいろ騒がずに。まあ、このまま頑張っていくように、中身をどういうふうにするかっていうのを前向きに考えて、
はい、
この先どうするかっていうのはちょっと前向きな意味で考えるだけにして、
はい、
騒がずにいきたいなと思います、はい、ということで、まあ、今年1年、この番組にお付き合いいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。まあ、いろんな状況で聞いてる方もいると思うんですけれども、うん、あの、皆さんに良いお年が来ることをということで、
そうですね、
はい、
はい、皆さん良いお年をお迎えください。
はい、
お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来年。
はい。